お祈りいたします。恵み深い天のお父様、皆をあがめて心から賛美いたします。御言葉の前に引き出してくださって、神様をもっと知ることができるように、神様の御言葉通りに喜ばれる生活ができるように祝福してくださってありがとうございます。語ってくださり、また聞かしめてくださり、その言葉通りに生きられるように、神様一人一人にさらに恵みを与えてください。期待してイエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン、
アーメン。今先日の続きなので、先日からのお話を少しこう振り返っていきたいと思うんですね。私たちが神様に召された、選ばれた、神様が私たちを呼んでくださった、それは神様からの一方的な恵みだと言いました。私たちが神様を選んだのではなく、私たちが神様を訪ねたのではなく、神様の方から私たちに声をかけ、神様の方から私たちに神の方法で神の時に会ってくださいました。それを私たちがレビという人、マタイという人のそういう召しから私たちがこう入ったんですね。でレビは自分のそのオフィスの前に主人として座ってたけど、神様がイエス様が通り過ぎながら、レビは私についてきなさいと言いました。でも私たちはそれぞれの生活の場から、神様が私たち一人一人を名指して呼び、私たちに私についてきなさいと呼んでくださったわけですね。それで皆さん今ここにおられるんです。で神様は私たちをなぜ呼んでくださったのか、一方的に恵みによって呼んでくださったけど、そこには目的がある、私たちが生まれたくて生まれたのではありませんね。私たちが生きていたくて私たちが今まで生きてきたんじゃありません。私たちがなぜ存在するのか、なぜ生きてるのか、なぜ日本人として日本にいるのか、私たちのそういう生活の 一つ一つが神の目的に沿って、神様の失敗なしの計画に沿ってあるわけです。そこには悪いのが一つもありません。わかりますか？私の気に入る気に入らないはあるでしょ。私がなりたい、私がこうしたい、これは嫌なんだというのあるでしょ。でも神のご計画から見れば、私たちが通る全ての道順は、私たちが立たされている全てのところは神様が今知っておられ、神がその全てを愛働いて益としてくださるわけです。だから私たちが今過去を振り返って、また今現在、またこれからの将来、いろんなことを自分で思い患うのではなくて、私たちが今知るべきは神のご計画は何だろう、今神様何してらっしゃるんだろう、そういうことを私たちが考えるべきなんですね。でもそれが私たちに全部わかるわけじゃありません。なぜ、これは神様の思いであり神の計画ですから、私たちが全部知ることはできません。私たちから出たアイデアではありません。私たちから出た願いではありません。私たちが自分の祈りでこうしてください、ああしてください、こうなりたいんです、ああなりたいんです、それで神様が知ったわけではありません。神様が私たちに計画を持って、神様がその通りに今導いてるんです。ただ神の計画は私たちが願う何よりも素晴らしい。それが私たちの今信頼すべきなんです。どんなに素晴らしいか、これは私たちが思ったこともないし想像したこともない素晴らしいものなんです。神がその愛する者のために備えられたものは、私たちが考えたこともないし私たちが思ったこともない、そういう素晴らしいもの、それを私と皆さんはすでに得てるんです。得てますよね。その素晴らしいもの、それはイエス様なんですよ。イエス様より素晴らしいものを求めないでください。 イエス様によって来る御国、イエス様の平安、イエス様の喜び、イエス様の救い、イエス様の清さ、イエス様の知恵、イエス様が持つ、イエス様を通して来るそれ以外の素晴らしいものを皆さんは求めないでください。そうしたらこのイエス様のものがちっぽけに見えて、これだけが大きく見える。でもイエス様のその素晴らしさが分かったら、パウロのごとく自分が今まで益だと思い、自分が本当に良いと思ってた全てが悪だと思います。本当に何もならない。 いえ、かえってそれが害となる。なぜ？神のことを素晴らしく思うのに害となるということなんですよ。皆さんは世の人と同じく健康が欲しい、お金持ちになりたい、有名になりたい、人に褒めたたえられたい、美しくなりたい、幸せになりたい、それは人間本能なんです。それ自体を悪い、いいという必要もありません。それみんなが持って生まれた、生まれながらの人間が持ったものなんです。でもそれを私たちが願ったからといって得るものではありません。自分でなりたいと励んだから得られるものでもありません。でもね、自分のその願いとか自分自らを捨ててイエス・キリストを得れば、自分が願ったその全てをその中に全部あるんですよ。人は自分の願いとか世の全てを捨てたら神様からもらう。だからなんか神様は私の願いを全部取ってしまう方だと言います。いいえ、違いますよ。結局私たちお金があっても幸せにならず、健康があっても幸せにならず、結婚しても結婚しなくても幸せにならず、学校行っても行かなくても幸せにならず、私たちが本当に満たすこと、満たされることのできない私たち、幸せだと本当にいつまでもずっと思い続けることのできない私たちを、何がなくても幸せな思いをし、健康がなくてもお金がなくても結婚しなくてもしても、どういう状況であっても人が認めてくれても認めてくれなくても、私が本当に世にあって最も幸いなんだという告白を続けて与えてくださる。それが主にある恵みなんです。で、私はそういうふうに告白しつつ毎日生きています。私が皆さんが持っている何かをもっと持ったからじゃありません。私はかえって持てません。だけどもイエス様を持っておられる。イエス様がおる、私のうちにおられる。その方は私を愛してくださってる。私はあなたを嫌がらず拒まず、私はあなたと共にいることを喜ぶと言ってくださる。いやいやながら私とおられるのではなく、私と本当に愛し合いましょうと言ってくださってる。でもね、そのイエス様私のうちにだけおられますか？同じイエス様が皆さんにも同じこと言ってくださってるんです。私が日本に今度来るときにどういう御言葉を分かち合おうかなと思いました。私は働き人たちが疲れきてることにとっても心が痛みます。働きのゆえに疲れてる。働きて私たちを疲れさせる。いろんな人に仕えて誤解をして福音を伝えてしてもしても何か実が結ばれないみたいな、そういう感じするとき私たち疲れますね。だけど神の喜び、神の与えた恵みに比べられますか？神は私たちを働き人としてしもべとして召す前に、 神様は私たちを救い、私たちを神の子としてくださいました。その救われた喜びと神の子となったその権限、特権、それに神様が私のうちに共におられるというその幸いを私たちがもし失うならば、働き人は本当に神の働き人になれないんですよ。ただそれは仕事になってしまい、それは義務になってしまい、それは責任になってしまい、どんどんどんどん落ち込んでいく。私は日本で信仰生活をしてきました。だから一人の魂が全世界だという、全世界より例えという言葉を私はとっても身に染みて覚えつつ生きてきました。私がその一人、神の御前に全世界より例え、その一人が私だということです。だから私が神の御元に行き、私が神のところにとどまり、私が神と共にいることが神が天の喜びを持って喜ぶということなんです。十人が集まって喜ぶんじゃなくて、一人で喜ぶ神様の喜び。私は65億分の1じゃありません。私は神の前に一人の子供なんです。皆さんも同じです。一人で私で喜んでくださる神様を私たちが信じることができるなら、私も一人の人で喜ぶことができるんです。うちの子供が4人おりますね。その子供が具合悪くなって寝込みました。3人は健康でも、1人が具合悪くなったら、私の思いはその子供が良くなることを願います。それでその子が良くなったら喜びますね。あ、3人が健康だから1人ぐらいもいいや、そう思いません。またその一人が良くなったって、それを当たり前だとも思いません。皆さんも子供を産んで育ててみれば、自分が本当にその子にしてあげられることってここわずかしかないということわかります。まず息を代わりにしてやることができません。うちの末子は1日7回8回こう息を自分で止めて倒れてしまいました。病院行ってもなぜか分かりません。ただ引きつけがひどいということです。だけど背中を撫でてやったり、彼が気を失ったら息をすることができるけど、一回あーっと泣いたら次に息を止めてしまうんです。することもできません。だから本当に見守る、生きることを助ける、そのことも本当に神の法則に沿うしかありません。その生きる法則は神が立てたからなんです。私の生きる法則も皆さんの生きる法則も、全ての生命体が持つ生きる法則は神様が立てたんです。その神様が私たちの生きる法則として、神の御言葉によって、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるとあります。でも私たちは自分の思いで生きようとしています。神に聞くこともしません。皆さんは神の御声を聞きたいと言っています。たくさん知りたいと言っています。聖書を読み、人々にたくさん聞きます。でも神様が、私があなたを作ったよということを皆さん聞いてますか？今も聞いてますか？あなたは私のものよということを聞いてますか？今も聞いてますか？私にとどまりなさい、私についてきなさいということを皆さん聞いてますか？それは私たちがイエス様初めて出会った時、一回きりの言葉ではないんですよ。それはずっと続いて今も語られる言葉なんです。だ から皆さんが今特別な自分の祈り課題の何かの答えを聞こうとしないで、神様が神様として私の神であり、私の主人であり、私の命であり、私の道であり、私の全てだという、そのこと自体を皆さんが聞かなければならないです。命、あ、自分の祈りということは自分の欲から出たならば、それは祈りにもなれません。しかしその祈りにこだわって、それに集中することによって神の声を聞くことができないんですよ。皆さんが、子供がテレビこう夢中になって見るときは、外とそばで何言っても聞こえないですよね。それと同じく、皆さんが何かにこだわってしまって集中してしまったら、それで神の声を聞くことができない。神の声を聞くためには、まず自分の思いを捨ててください。自分のその祈りにこだわる、それを捨てて、神が私に思いを立てて、神が御言葉通りに私になさせてくださることが私にとって最も幸いで最も素晴らしいんだということを信頼する心を取り戻してください。その姿勢を取り戻してください。今神様は失敗なしに皆さんの中で生きて働くんですよ。御言葉通りに、召されたその目的通りに。それで、あの、神様が私たちを召した目的をいろいろ私たち考えてみました。それは、はじめ神様、私たちを神の前に誰も肉体を誇らせないために、神様は世にあって愚かなもの、世にあって弱いもの、世にあって泣きに等しいもの、本当に蔑まれて、そういうものを神様が選びましたと言いました。皆さん、博士であっても、また、あの、どんなに人格者だと呼ばれても、毎日生活してみたら、その人に人間的な何かが見えますね。牧師さんはなんかすごくホリメンみたいに人からは敬われても、その家族からはそう見られません。なぜなら人間だからなんですよ。だから人間は神の御前に誰であっても、本当に愚かなものであり、咎の多いものであり、泣きに等しいものなんです。卑しいものなんですよ。それを知る者、それは自分の肉を誇りません。恵みによって選ばれました。それで神様が私たちにイエス様を与えて、イエス様が神から出て私たちの知恵となり、私たちの贖いとなり、私たちの義となり、私たちの清さとなってくださいました。そうでしょ。だからイエス様が私たちの清さなんです。イエス様が私たちの義なんです。イエス様が私たちの知恵なんです。イエス様が私たちの贖い、全ての罪とかは、代価は払われました。だからイエス様あるところに、私たちは神の御前に妨げる何をも持っていません。神様のと私たちの中に立つ全ての問題をイエス様が解決してくださったんです。だから生きる私生活の中にいっぱい問題があっても、神様と私の中に問題はあってはならないんです。イエス様にあるところで、神様と私の中に問題がないならば、世の問題は問題じゃないんです。そうでしょ。昨日ある教会で私証しをしました。で、あの、その中で私はこう言いました。私が通ってきた ストーリー、それは皆さんもそれぞれ持っています。それが特別ということはありません。だけどみんなが聞きたがるのは、少し私がみんなと違う道を通ったからという、ただ その珍しさかもしれません。でも私はその私の珍しい経験をお話ししようとしてるのではないんです。私と皆さんが同じく持っているイエス様の話をしたいんですよ。ただ私のイエス様は 私がそのイエス様のことがこうイエス様と私のその一体とされたそのことが崩れると、私は少しの間でも自分の考え、自分の感情、自分の生きることができない、ただその中で生きてきたという話をしました。イエス様以外に生きる方法がない、生きる場所がない、生きる術がない。でも私生きてきてここに今立っています。なぜなら生かされてるから。皆さんも生かされてますよね。では神様が私たちを召してくださったのは、また神様と共にいてくだいること、それでまた使わせて福音を伝え、また悪霊を収めることのできる権威を与えたと言いました。イエス様が弟子を選んだこともまずはイエス様と共にいることです。イエス様から学び、イエス様から聞き、イエス様に全てを供給され、でイエス様によって派遣されるんです。自分が飛び出たいからじゃないんです。私が福音を伝えたいから、私が人を愛したいからじゃなくて、私の主なるイエス様が行きなさいと言ったから行く、これをしなさいと言うからする。まずはイエス様と共にいることが私たちが召された目的なんです。イエス様が、父が私を世に使わしたように、私があなた方を世に使わすんだけど、それは一匹の羊を狼の中に送るのと同じだと言いました。でも私たちをただ一匹の子羊を狼の中でただ飲まれるように送ったわけじゃありません。聖霊様が私たちのうちに臨み、聖霊によって使わされたわけ。だから私たちは聖霊様のうちで行くんで、決して私たちが一人で飛び出て狼の中に入ることはありません。世がどんなに大きくても聖霊様より大きいですか？世がどんなに強くても聖霊様より強いですか？私は日本がサタンの国だとか迷信の国だとか選挙のふもじったとか、そういう言葉大嫌いなんです。なぜならばここに聖霊がおられる、ここも神の国であり、ここの天と地を作った全てのもの、天と地の間にある全ての生き物は今日も神が生かして、今日も神様が治めておられるんです。だから私たちはここで神を褒めたたえるんであって、ここで神を認め、神を伝えるんであって、私たちはここにサタンが多いとか迷信が多いとか人がどうだとか、そんなのは私たちが述べ伝える必要が全くないんですよ。日本で私は捨てられた女でした。私は誰の目からもつくことない、そういう本当に小さきものでした。でも神は私を目に留め、私と共にいて、私の信仰を守り、私にこの日本の地が、私があなたに与えた地なんだよということを教えてくれました。それだけじゃありません。日本の地を育むように私の心を毎日毎日広げてくださいました。自分自身も生きる術がないけど、神によっては全ての人のその存在、全ての人のその尊さを私に植え付け、その人たちの前に襟元を立たし、本当にその人が幸せになり、その小さきもの一人一人が神に全世界より大きいものだということを私に毎日教えました。私の目に小さく見えても神の目にはたとえ、それが私であり全ての人だということなんです。一人も残らず。私は韓国に行くと韓国社会のハイレベルの人たちにたくさん出会います。 でもここでは本当に庶民の人、いや庶民よりも本当に蔑まれたり阻害されてるそういう在日韓国人とか病人とかにたくさん出会います。精神病患者にもたくさん出会います。その人たちが社会でどういう価値があってどういう役割をするか、いてもいなくてもいいような、いえいてもっと迷惑のような存在です。でもその人の計りが神の前には同じだということ。だから神の前に常に神の思いで神の目で神の心でその人を見てその人に接することができるように私を砕き私を治めてくださいと毎日祈ってるんです。なぜならこれは私ができることではなく神が私を治めてこそできることだからです。それから神様が私たちを召してくださったのは実を結ぶためだと言いました。神様が実を結ばせるために神ご自身が朽ちない種として私たちのうちに臨みました。御言葉が私たちに終わったんです。で私たちは土なんです。私たちが種じゃありません。だから私からただキリストが尊ばれるようにその種が種と芽を出してその種に潜まれた桃が花咲きその種が実となるように私すべてをその神様ご支配してください、用いてください、治めてください。そうすれば神様はなしますよ。雨が降ったって太陽が照らされたってどんな嵐があったって私たちからその終わった御言葉を取り去ることのできない人は誰もいません。そうでしょ。私たち自身がそれを蔑まないならば、私たち自身がそれを信頼するならば、その私たちに終わった御言葉なるイエス様は私たちから必ず現れる。御として聖霊の御として、マリアが処女であっても神の御言葉をその御言葉通りに私になさせてくださいと告白した時に聖霊によって身ごもりました。それで時だったらイエス様として現れたんです。私たちも同じなんです。どうぞ御言葉通りにあの人じゃなくてこの世じゃなくて私になさせてください。私になさせてください。そうすれば私を通してイエス様の香りが放つ。私を通して聖霊の御が現れる。私たちにある命の力は世が消すことのできない永遠の神の力なんです。どんな環境の中でもどんな状況の中でも神様は私のうちで御言葉通りに生かしてくださるそういう力の言葉なんです。だから皆さんがイエス様信じるのに御言葉通りに生きていかない、それはイエス様信じることになりません。イエス様信じることは宗教じゃありません。私はよく日本で私はキリスト教の信者じゃありませんと言います。天と地を作り全ての民を全ての人を愛する全ての国の主の主である神様の子供ですと言っています。その神が小さき者一人も滅ぼしたくないと思ってるんです。悪人も死んでほしくないと思ってる。こんな本当に塵で作って泣きに等しい私をも顧みる神様、私の食べることや私の思い私の感情その全てを収めてそれを平安にしそれを喜びにしそれを生き生きしたものとしそれをずっと保ってくださる神様、 神は大いなる神だけど、泣きに等しい私にも目を止めて手をずっと置いてください。私は神様じゃありません。だけどその神の思いとその神の手で私の前にいる人に接したいと思ってます。いつどこにいてもその人一人一人にそのようにしたいと思ってます。それが私にとって思っただけでも本当に胸がいっぱいになる幸せです。人を愛する、私は愛がありません。自分も嫌になっちゃう時多いし、だけど愛させてくださるその神のその愛させる力が私がいただいた恵みであり、皆さんがいただいた恵みです。自分の持ってる全てを持って人助けても、自分の体を全部焼かれるように出してやっても、愛がなければ何もならない。神の愛、神愛なる神様が私のうちで働くことは、私自身が喜び、私自身が満ち溢れ、私自身が愛せずにはいられない、そういう力で出ていくことなんです。だから敵をも祝福し、あなたを呪う者、またあなたを迫害する者のために祝福し、祈りなさい、愛しなさいは不可能じゃなくて、させる神の力なんです。それで今日神様は私たちに、私たちを召したもう一つの目的を記憶するためだと言っています。 神様が私たちを記憶する、それをするために神はまず私たちに罪が何なのか、あなたのうちに何があるのかを照らします。不徳とか何かこう世の法律とか決まりを破いた、それももちろん罪ですよ。でも私たちの心が鈍くなって、良心が汚くなってしまったら、私たちは罪が分かりません。暗いところではみんな暗いし、日本のことを日本人がずっと前流行り言葉で、赤信号でもみんなで渡れば怖くないですね。みんながすることはなんか正しいみたいに思う。いえ、私たちの罪は神と違ったら全部罪なんです。なぜなら清さ善全てのその計りは神だからなんです。神と異なったら私が悪いんですよ。どんなに言い訳していい、どんなに弁解して、私の自己主張し、こんな時にどうして私が感謝できますか、こんな時にどうして喜べますか、こんな時にどうして愛せますか、こんな時にどうやって忍耐しますかと、どんなに言ってもいつでも喜んで全てを感謝しなさいに、そうはなかったら私が悪いんですよ。神様と争わないでください。神はその私たちの全ての罪となるために、イエス・キリストの尊い血潮によって全てを雪より白くしてくださったから、怖がらずに自分の罪を表してください。御言葉は私たちの心と思いを全部裸にします。でもその御言葉の鋭さは、両刃をつけたどんな剣よりも鋭く、霊と魂を分けて骨髄を貫いて、それから私たちの心と思いを裸にする。私たちの心と思いというのは、そのぐらいに誰もわからないものなんですよ。自分もわからないものなんです。だから から私たちが自分で考えた私の思い、私の心をどんなに主張してもそれは正しくありません。神の光の前に、御言葉の前に歩めば、神がその時をその都度照らしてくれます。私は神の御言葉の中でとても好きな言葉の中で、光に出たものは全部光です。ある神の前に光の中に出された罪はイエス・キリストの十字架すぐ待ってます。それでそれは私が清めた、私が贖った、私がその代価払ったと言ってください。だから誰でも罪を告白すれば、神様は真実で正しいから許すだけじゃなくて、神様は私たちを全ての不義から清めてください。私たちは罪の根元から切られました。で、命に移されたんです。だけど私たちには汚れたもの、習慣的に染まったものがいっぱいあるんですよ。私たちは十字架につけられたのにもかかわらず、私たちはそれを信じず、それを感じず、私たちはずっと私のこう感じる、私が考えるそのことを握っています。御言葉は頭の中に知識としておくだけで、自分の心の言葉、感情から出る言葉を続けて続けて言い、続けて続けて聞いています。そうすると皆さん経験ありますよね。そうするとどんどんどんどん清くなりますか、どんどんどんどん罪にはまりますか。清められるためには自分の言葉、自分の感情から、自分の思いから出るその言葉自体を捨てなければならないんですよ。なぜそれが罪だから、なぜ罪なのか、神から出てないから、神の口から出てないからなんですよ。私の思いから出たものと神の思いから出たもの、私の口から出るものと神の口から出るもの、これは地から出るもの、天から出るものでしょ。神の思いは天にあり、私の思いは地にある。だ、地のものを捨てない、天のものを望む。だから清くなることは御言葉と祈りによって清くなるとあります。だから御言葉が照らし、私たちは御言葉通りです、私はもう言いません、私はもう御言葉通りに生きていきます。愛したくないとか許したくないとか我慢したくないとか、もうこうしたい、ああしたい、そういう全てを捨てて御言葉通りに生きていきますから、どうぞなさせてください。これが礼拝であり、これが献身であり、これが従うことであり、これが信仰生活の全てです。毎日一歩一歩のことなんです。御言葉によって生きることは御言葉から御言葉に歩むことなんです。御言葉通りにしてください。私が御言葉に従って歩むのではなく、御言葉が生きて私を生かしてくださることを信頼して歩むことなんです。御言葉は書かれてる文字じゃありません。今日も生きて働く神様なんです。また神様が私たちを召してくださった目的の中には、私たちを自由にさせるためとあります。私たちがいつでも生き生きし、いつでも聖霊の実を結び、いつでも私たちが本当にこう自由で、また私たちがいつでも清く生きられる、素晴らしくありませんか。これは私たちの祈りではなく、私たちの願いではなく、神様が私たちを召した目的なんです。だからこれは必ず神様が成し遂げられる神の期待すべき 私たちが望めるものなんですよ。私がどういうものであれ、私がダメなものでも、私がどういうものであって、どういう状況であっても、神はその御言葉通りに私に成してくださることを期待できる。それが私たちの望みじゃありませんか。私が、父が清くあられるように清くなり、父が完全であるように完全になれる、信じますか。そのお父さんの子なんです。そのお父さんがさせてくださることなんです。私がすることじゃなく、私たちが自分を捨てて信頼されすればいい。だから私たちがさっき、あのカラテアの手紙、カラテア書からお読みした言葉の中で、あなた方は地位を与えられるために召されたのです。ただその地位を肉の働きのために用いずに、互いに愛を持って使いなさい。愛を持って使いなさいは、私式で愛しなさいじゃないんですよ。愛を持って使いなさいは、神様によって使いなさいなんです。人間はみんな愛します。自分が愛したい人を愛し、自分が愛したい時に愛します。でそこで問題がまたあるのは、自分式で愛していきますよ。それが本当にその人の益になるのか、その人に良いものなのか考えられません、判断できません。ただ私は愛する、愛自体に励んでいくし、愛自体を押し付けていく。自分自身が愛だと思うことが相手に愛じゃない場合がたくさんあるんですよ。だから私たちが本当に相手を愛したいならば、神に聞かなければならないし、神の方法でどうすればいいかが神様によってわかる。聖霊様は誰でも真理の中に導く。でその真理があなた方を自由にするとあります。イエス様だけが私たちを本当に自由にできる方なんです。またイエス様の霊があるところには自由があると聖書は言っています。私たちは自由を与えられるために召されたから、自由はすでに与えられてるから、人のしもべになるなとあります。でもパウロは人のしもべにはならない、真理に逆らっては何もしない、だけども何人かの魂を得るために全てを自分の良し悪しとかそういうのを置いて人のしもべのように働いたとあります。だから人のしもべによって働くということと人のしもべになることは違うんですよ。人の魂を得るためにその人の手足を洗ってやって、おむつを替えてやって、その人の吐いたものを受け取ってやって、いろんなことをします。でもこれが愛で自分が進んですれば、人のしもべになったわけではありません。私自身はよくこう私自身の信仰生活の中に一番試されたことは、愛さない人を愛し続けることでした。いつも拒まれつつついていくことでした。だけども私はそういう意味では、イエス様信じてるから、私がこれしなかったら神様がなんか罰与えるからとか、これは人から何か言われるから、それでしたことはありません。神が私に愛させる力として 私に勝って私をそのようにさせてくださった。私の心をそのようにさせた。善をもって悪に打ち勝ちなさいの。悪を悪に報いつ、また侮辱を侮辱で報いつ、祝福し善をもって悪に打ち勝ちなさい。これが勝利なんです。これが私たちが持っている神の子供としての特権なんです。私たちが本当に神の子供として生きていきたい、いや、ね、どうぞもなくて神が私のうちでそのようにさせようとして、それで私たちに善を持って悪に打ち勝つことは、私たちが世にやられることではなく、世のしもべにならず、人のしもべにならず、私たちの方から人を愛し、私たちの方から人を見つかえ、私たちの方からその人を愛し続けることのできる神が私のうちに生きておられるという証なんですよ。皆さんのうちにおられるイエス様は違うイエス様ですか？異なりますか？私たちがイエス様を信じたから、みんな天才になってコンピューターがよくできて、絵が上手に描けて、数学がよくて、そんなことじゃありません。みんな健康になり、みんなお金持ちになり、みんな偉くなるのか、そうじゃありません。神様は世に貧しいものを作り、神様はやもめと孤児のお父さんです。イエス様は、私は病人を癒すため、また、罪人を悔い改めさせるために世に来たと言いました。ならば神様の関心は罪人と病人なんですよ。義人のために、健康な人のために来られたのではありません。ならば今日も私たちは、自ら言えば私たち自身は罪人であり病人なんです。だから今日もイエス様が必要なんです。しかし私たちは世の人に頼り、世の人々になんかしもべとなって、そこにすがって生きるものではありません。そんな私たちを神は選び、そんな私たちのうちに望み、その私たちをこの世に遣わしました。世の光となれ、地の和尚となれ、私の証人となれ。皆さんが今立っているところは聖霊様によって遣わされている地の果てです。そこで皆さんは信仰によって、そこで自由に愛してください、自由に仕えてください、自由になって、与と合わせず、与と上司を合わせず、人に言われてではなく、人に言われるか恐れてではなく、神に捨てられるか、神にこれしたらもっと褒めたた、神様に喜ばれるか、いや、そういうことではないんですよ。神様が私たちの行いを喜び、私たちの行いを悲しむというより、私たちを通して神の喜びを、神が行われるそのことを私たちを通して表し、私たちに神の喜び、神の技を私たちに体験し、私たちを通して世に表せようとするのが神様でしょ。私たちの行いが神を喜び、私たちの思いが神に喜ばれることはありません。なぜなら私たちはすでにもう十字架にかかって、生まれながらの人間は過ぎ去ったからなんです。 もし私たちが神を喜ばれることができるならば、これはイエス様が私の全てを治めたら神様喜びます。私が何かすることじゃなくて、イエス様が私の全てを王様となって、主となって、神の思いが、神の技が私全て治めたら神は喜ぶ。神の国がそこにあり、神の栄光がそこにあり、神の賛美がそこに臨み、神様の本当に技がそこにあふれる。最後に、皆さんは神様を遠いところに置かないでください。また神様を本当に大いなる方だと言って皆さんはいないみたいに思わないでください。少なくとも私のうちにおられるから私よりちっちゃくしないでください。神様が私より偉い、私より知恵があって、私より力がある。少なくともその方の前に自分を小さくしてください。自分を低くしてください。自分を捨ててください。私自分の子供を朝も晩も礼拝礼拝御言葉御言葉、本当に神に喜ばれ神にかなう子供として養育しようとし、祈りそのように訓練させました。でもある時に神様はそのパリサイ人と主税人の祈りを通して私を照らしてくださいました。パリサイ人や律法学者の方では義では御国に入ることができません。でそれから私は祈りを変えました。神様、うちの子供たちが、私が神の御前にいつも神をあがめ、私は罪人です、私を憐れんでください、この告白が絶えないように、この告白から生きられるように、本当に多く許されたものが多く愛し、また本当に罪大きいところに恵みも増すという、その恵みのうちに私を生かしてください、この子たちを生かしてくださいと祈りました。まただから砕いてください、低くさせてください。祝福しようとするのは神であり、高くしようとするのは神の思いです。でも私たちは低くさせてください、神より低くさせてください、神様より小さくさせてください、神様の前に本当に私を納めてください。昔イスラエルのために神様がイザヤ書を通して言った言葉の中で、エルサレムに行っては神が治めるということを述べ伝えなさい、また全ての地に行っては平安を伝えなさいと言いました。私たちが神様と人々の平安の、本当にイエス・キリストがこう和解するように全ての平をなくしてくださった、その福音を伝えること、大切です。だから神様と人々が本当にイエス・キリストの十字架によって和解できるようにする、その福音を述べ伝えること、大切です。だけど私たちにとって大切、もっと大切なの、神が私を治めるなんて。皆さんの思いは神が支配してますか？皆さんの心の王様、心の主、心は神が治めてますか？あなたたちの、私たちの生活は神が治めてますか？私たちの働きは神様が治めてますか？私たちは何をするということが私たちの悩みじゃなくて、神が私たちの 心を生活私たちの全てにあて神様であるように、それが10回の第 1番目の戒めですよね。主だけが私の主です。主だけが私の神です。主だけが私の全てです。そこに喜びがあふれ、感謝があふれ、そこに神の技があふれます。お祈りします。私たちを肉体とともに情欲と欲望を釘付けてくださり、死の中からよみがえったイエス・キリストのうちにあって新しい非常物として、神の子供としてくださった父なる神様の恵みをありがとうございます。神様、どうかその恵みを無駄にせず、今日も恵みの時、救いの日であるこの日を私たちが喜び感謝し、本当に主の皆を褒めたたえつつ生きられるようにしてください。全てを感謝し、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。